市長の伊賀自慢。国登録有形文化財のある町。皆さんは国登録有形文化財をご存知でしょうか？これは国が定める制度で、歴史的に価値のある建造物などを実際に活用して守っていこうというものです。市内でも建築を専門にされている方々がこれまで調査を重ねられ、それを受けて市が登録に向けた手続きを進めてきました。その結果、市内の国登録有形文化財は現在45件となり、時代は江戸時代のものから近代、現代に至るものまで幅広く登録されています。県内で初めて国登録有形文化財に登録された建造物は、上野市上水道水源地送水機関室、平成8年12月20日登録です。これは、小田の水源地と呼ばれ、市民に親しまれてきた建造物で、当時その登録を新聞記事で知った私は、普段何気なく目にしていた建造物の価値にその時初めて気づき、大変驚いたものです。国登録有形文化財において重要なことは、現在も利活用できている文化財であるかどうかということです。例えば、伊賀では珍しいモルタル塗りが施された上野文化センターは、大正時代の建造物で、現在はカフェとして活用されています。また、明治時代から料亭として親しまれていた永楽館や、上野城下町に残された数少ない武家屋敷である赤池住宅は、市民の様々な体験、交流の場として利用することができるよう改修しました。このように、市内の大切な建造物を、日々の生活の一部として利用しながら歴史を体感できるという魅力を生かした街づくりを進めるため、これからも国登録有形文化財の制度を利用しながら守り続けることが大切です。また、かつての生活を今に伝えてくれる貴重な建造物の存在を市民一人一人がしっかりと認識することが誇れる因果し、選ばれる伊賀市の実現につながっていくと考えています。皆さんも市内にある国登録有形文化財をめぐり、この町の誇るべき一面をぜひ体感してみてはいかがでしょうか。伊賀市長岡本栄。2枚の写真が掲載されています。説明文のみお読みします。1枚目。上野市上水道水源地送水機関室。2枚目、永楽館で行われた伊賀上野城下町のおひなさん、ひなみ茶会。写真終わり。防災ネット。学校防災について考えよう。2011平成23年に発生した東日本大震災では、児童、教職員などの学校関係者の死者、行方不明者が700人を超える大きな被害をもたらしました。また、今年4月の熊本地震では、熊本県を中心に甚大な被害を受け、現地の多くの学校が避難所となりましたが、うまく機能しなかったことが課題として挙げられ、学校防災の重要性が話題になっています。伊賀市でも、南海トラフ地震、頓宮断層地震などの発生を危惧しており、発生すれば大きな被害をもたらし、多くの小中学校が避難所になることが予想されます。そこで、改めて学校での防災のあり方を考え直す機会として、三重地震対策の日シンポジウムを開催します。学校防災をテーマに、熊本地震を振り返り、災害時に学校が地域において果たすべき役割や、子どもたちに災害をどう伝えていくかなど、 学校と地域が連携して防災力を高めるための取り組みについて一緒に考えてみませんか。三重地震対策の日シンポジウム、時12月10日土曜日午後1時30分から4時30分、ところ、阿山文化センター。内容、手話通訳、要約筆記あり。三重の防災大賞表彰式、講演、熊本地震など過去の地震に学び今後の震災に備える。講師、名古屋大学減災連携研究センター、福和信夫さん。三重県の防災教育の取り組み紹介。パネルディスカッション、地域と学校で防災力を高める。定員300人。申し込み先、問い合わせ。三重防災減災センター。電話 059-231-5694。ファックス059-231-9954。総合危機管理課。電話 229640。ファックス240444。年末の交通安全県民運動。運動期間12月1日木曜日から10日土曜日。運動の重点。1、子どもと高齢者の交通事故防止。特に夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通安全対策の推進。2、横断歩道における歩行者優先の徹底。3、後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。4、飲酒運転の根絶。12月は交通事故が最も多い月です。ドライバーはゆとりと思いやりのある運転を心がけ、歩行者、自転車利用者は夜間外出の際には反射材を身につけましょう。問い合わせ、市民生活課、電話 229638、ファックス229641。伊賀線だより。冬の伊賀線はイベントが盛りだくさん。毎年恒例のクリスマスコンサートに合わせて伊賀線開業100周年特別企画として講演会を行います。講師の若狭鉄道株式会社鳥取県社長の山田和明さんは、こういう民営方式で運行する若狭鉄道の公募社長として平成26年に就任され、ピンクの SL やバイク製造会社とコラボしたラッピング列車など鉄道の活性化や地域貢献に取り組まれています。伊賀線の将来を考える機会としてぜひご参加ください。今年で10年目となる上野市駅の駅イルミネーションも実施中です。講演会&クリスマスコンサート。時、12月23日金曜日祝日、午後3時から講演会。地域鉄道のこれからを考える。若狭鉄道の挑戦。午後5時からクリスマスコンサート。ところ、ハイトピア伊賀5階多目的大研修室。問い合わせ、交通政策課、電話 229663、ファックス 229852。 伊賀鉄道株式会社総務企画課、電話 210863。 明日に向かって差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。バリアフリーで明るい街へ、建築住宅課。最近ある病気で足が痛く歩行が困難になった時期がありました。普段は駆け上がっている事務所の階段も 急な壁のように見え、ここにエレベーターがないことを残念に思いました。また、不自由に歩くことを恥ずかしく思ってしまい、無理をして歩いていました。私は、建物などの施設を整備する仕事をしています。そのため、スロープ、手すり、エレベーターなどのバリアフリーに関係する設備の整備にも携わっています。バリアフリー設備は、障害のある人だけが利用するものではありません。例えば、思いやり駐車スペースは、妊婦、高齢者、ベビーカーを押す人なども利用できます。また、病気や怪我などの体調不良の時に利用することもあります。しかし、思いやり駐車スペースを必要としない人が、そこに駐車する光景を時折見ることがあります。必要な人が利用できるよう整備した駐車スペースに、本当に必要とする人が駐車できないのであれば意味がありません。こうした行為には、障害のある人に対する無関心や配慮不足があるのではないでしょうか。また、私が足の痛かった時期に不自由に歩くことを恥ずかしいと思ったことも、心のどこかに障害のある人に対する偏見があったのではないかと感じています。バリアフリーを実現するには、施設や制度の整備を進めていくことに加え、障害のある人に対して偏見を持たない、思いやり駐車スペースには必要な人しか車を止めない、必要な時は声を掛け合う、などの心のバリアフリーが必要であると考えます。それにより、障害のあるなしに関わらず、あらゆる人が共生できる明るい街になっていくと思います。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話 471286、ファックス 471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。